ダシラジオ。
そんで、話は続きますけど、ちょうどこのスペースカーボーイショーが入ってるっていう、そのさっきのキング&クイーンっていうアルバム、うん、ギタリズム終わって、最初のアルバムなんですけど、うん、これテーマがまたあの3以来、久々にこうロックンロールみたいなテーマになってきて、ブライアン・セッツァーを呼んできて、ブライアン・セッツァーと3曲ぐらい一緒にやってるんですよ。だからここでまたロックンロールみたいなテーマが出てきて、さらにその命を燃やし尽くすためのものみたいな曲がある中で、なんか
やっぱロール色が強
く、兄貴要素が強まった。でもこのアルバムなんかも、その今日2人に事前に送った聴いておいてほしい曲って送ったんですけど、その中に Two of Us っていう曲があって、これはあのこの King&Queen に入ってる曲なんだけど、その布袋のどうしようもなく根強くあるそのポップソングを作る才能が、俺この曲めちゃくちゃ爆発してると思っていて、これね、この曲 Perfume が歌ったら絶対売れるんですよ。
断言しました。
断言します。あのスローモーションは宇多田ヒカルが今すぐカバーするべきだし、2 of Us は Perfume がカバーしたらもう絶対いい。俺の頭の中ですでになっている
名プロデューサーと
しては、名プロデューサーで、本当に、なんつうのかな、俺が、ことごとく俺が布袋から受け取るイメージと、ちょっと布袋ファンの人たちが布袋から受け取るイメージが、ズレがあるっていうか、
布袋、どこが本体なの？わかんない
よ。ね、そう、う
ん。どんどんなんか、こう、掴もうとしても。
世間のね、布袋ファンの受け取ってるイメージも違うし、我々がね、布袋ファンじゃない人が
受け取ってるイメージも違うし、
もちろん違うし、
で、俺が受け取る布袋の、てか、布袋というものから俺が抽出する要素は、やっぱりかなり特殊だったのかなと思って、それと、まあ、あの、キルビルで、ね、あの、バトル・ウィズ・アウト・オナー・ヒューマニティ、デューデーっていうか、大々的に疲れることによって、
あれがもう大きいターニングポイントですよね、布袋氏の中で。
ずっと心から欲していた布袋が、その世界っていうのが本当にちょっとこう見えてきた瞬間ができて、だけどそれはそこも僕が布袋に求めていたような部分で評価されたわけではなかったというか、
そこあの世界に初めてキルビルで出てきた時の、その出て行き方が布袋自身にとってどうだったんだろうっていうのもすごい気になるんですよね、そのやっぱりすごいニューウェーブ的な思考の強い人だし、まあ、やっぱりイメージ的にはアメリカよりもイギリスっていうイメージじゃないですか。でももうアメリカど真ん中みたいなタランティーノが、まあ、キルビルっていう映画でピックアップして、それで有名になったっていうのは固定的に どういう、
だからなんか一時ライブでも絶対あのバトルはウィザーズ・ヒューマニティやるし、なんかもうこれなくてもよくないみたいな感じにちょっとしてでも布袋自身はやっぱり大きな名刺を得たっていう感覚はあったと思うんですよ。
まあ、間違いなくそうですよね。
で、俺あの時すっげえ嫌だったのが、なんか、まあ、映画も好きなんで映画のなんかの雑誌読んでた時に、その布袋はタランティーノって要は既存曲しかあの頃はサウンドトラックに使ってなかったから、オリジナルのサウンドトラックって、まあ、後にモリコーネに作ってもらうんですけど、あの頃はで、この布袋のあの曲も本当はその新人義なき戦いのテーマなんですよね。でそれをあのこれいいなっつって使いたいってオファーがあった時に、布袋がいやこれはもうあの映画の曲だからオリジナルでまたスコア書くよって言ったら断られて、いやいやこの曲が使いたいんだよって言われたという話があるんですけど、それを笑い話として映画ファンが話してるのを読んだんですよ。なんか、いやダセーよなみたいな、シャシャリ出て布袋自分で曲作るみたいなこと言ったらタランティーノに断られたんだよみたいな、なんかもうすっげえなんか意地悪いなと思ってそんなだってタランティーノに曲使いたいって言われること自体すごいことなのに、なんでそんな受け取り方すんのっていう、で本当になんか布袋ってある種のサブカルチャー的な部分からすると、
そうですよね、
なんかちょっと笑いものというか、
そう、本人はものすごくサブカル体質なのにもかかわらず、サブカル文化の人から見ると
笑いものになるみたいな、
ずっとありますよね。
そのそういう人って他にいなかったっけって
なんで。なんかいるような気がしますよね。
まあ、あれでも小室哲哉とかもそう
な
んだ。ああ、うん、まあそうね。
うん、だからなんかそこのね、だって本当に今でもアカデミー賞の幕間の転換とかで普通にあれあの曲オーケストレーションされて流れたりするし、うん、それだって007とかと並んで流れるわけだから。うん、本当にすごいことやったと思うんですけど、うん、なんかそれすらなんか笑って消費するみたいな、
うん、
なんかでプラス俺自身もその布袋の、あ、ちなみにそのギタリズムって今度最新作セブンが出るんですけど、うん、結構間4で1回中止した後5、6、7っていうのも途切れ途切れに出していて、うん、その合間には全然ギタリズムじゃないソロアルバムもいっぱい出してるんですけど、うん、まあ、やっぱり結構勇気出せみたいな、
うん、
感じが強まってくるのにちょっとこう自分の心を離れていって、
でも今そのスペースカウボーイショー の、はい、あのアルバム今手元にあるんですけど、はい、これ見てもやっぱりあのジャケで布袋が目から光線出して
るいや、これはでも、ね、
これはやっぱりもう本人もちょっと笑わせに
言ってるんじゃないかと思っちゃったんですけど、メトロポリスとか、
あ、そういうあ
れ全然サブカル的ですよ、これは。
こ、
う、
れ、ん、は本当、
うん、普通に受け取る。
いや、あのそれとかオズの魔法使いとか、うん、そういう感じなんですよ、布袋は。
いやでもこれは面白いじゃん、だって。
まあ面白いけど。
二つあると思って。
目から光線出してんだよ、だって。
布袋は、布袋をキャラとして認知してるのかどうかっていう問題があると思うんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
いや、だそれは、そう。
俺ね、してないと思うんですよ。
あ、僕もこれは捨てると思った。
これは、
まあ、これは、これ見ると確かに。
してないんですよ、これ多分。
してないんだ、
うん。本当に自分のアバンギャルドの表現として、その、かっこ笑いはないんですよ、ここに。
そこだ、やっぱそこの断絶が、世の中のギャップと、こう、なんて、布袋のやりたいこととも
わかりますよ。これ見たら、いや、布袋ちょっと自分キャラ化してんじゃんって思うと思うんですよ。
うん、
いや、これないと思います。俺は、
違うんだ。
布袋の頭にあるのは、オズの魔法使いとか、
ちょっとこれこのジャケはね、ぜひあのなんか載せますけど、ぜひ見ていただきたいんで、
これなん
かあの青白い顔した布袋がもう両目から光線をピーンと出してるっていうね。
だってこのコスチュームだって、うん、あ、ちょっとこうかっこ笑いもちょっとあるんだろうと思われると思うんですけど、うん、この当時の布袋にはなかったと思います。これは完全にデビッド・ボーイの別人格を作り上げてシアトリカルなショーをやるという中の話、
うん。ちなみにこれ、まあ、布袋はすごい派手なトゲトゲのついたバイクにまたがって、うん、こう真っ赤なレザーっぽい光沢のあるカーボーイの格好をして鞭を振るってるっていうすごいジャケですけど。
でこのバイクだって、うん、多分布袋のイメージしてるものは、うん、なんだろうな、
うん、
それこそケネス・アンガーとかそういうもののはずなんですよ。でもこれは本当に A ちゃんのハーレーみたいに捉えられたと思うんですよ。
むしろでももっと突き抜けてる感じがする。本当に仮面ライダーとかそういう印象
で、後ろはクモの巣みたいなの何ですかこれ。
これはセットの光る。
あ、光るやつね、
うん、でも本当に多分、うん、あのスパイダーフロムマーズ家のデビッドボーイとかを意識したんだと思うんですよね。だからクモの巣みたいなイメージもあるんじゃないかな。
でなんかその突き抜けてるかっこ笑い感もあのむしろなんていうか好意的に、
はい、
ここまで突き抜けてたら好意的に受け止められるなと思ってって今見てたんですけ けど、
うん、それも違うんですよ、
ズ
マさん。違うんです
よ、ね、そうですよねって言ったら多分殴られる。
100% なんですよ、これは。
そうなんだ。
そう。あ、思い出した。ごめんなさい。この時は、あのもう一個のね、裏っていうか、あのサーカスっていうテーマもありました。
あ、はいはい。サーカスっぽい
ですね。サーカスのショーっていう、火吹いたりとか、
うん。
サーカスっていうシングルもこの時出してたし
ね。
なるほどね。そう、補填について語る時に殴られるかもしれないっていうの
は、多分冗談は通じないと思う、うん。絵頭のことも最初そんなに受け入れてはいなかったから。
そうそう、やっぱそうですよね。エガちゃんの BGM っていうのもやっぱ強烈なインパクトあったから、
あ の、ね、
あのイメージも強いですよ
ね。あれが嫌すぎて一時スリルのイントロ変えてましたからね、ホテル。
ああ、そうなんだ。
あれファンとしてはどうでした？
俺はだからさっき言ったように同時にテレビっ子でもあったので、あの頃めちゃイケとかすっげー見てたから、
うん、
嬉しかったですけどね。エガシラ大好きだったんで、
うんう
ん、
ハマったって感じがありました、うん。いや俺もすげーハマったと思った。
あんなにこう。
うん、
そうそうそう、
音楽と何かが一致することって
天才の仕業だと思った。あの江頭がこう、うん、ね、スキー場を駆け下りてくるあの江頭とあの曲を組み合わせたのは、うん、天才の所業だと思ったもん。あれ
そうだよね、うん、 いやだしやっぱあの曲自体の力も、
うん、そうそう
曲自体必ずしもその好きな曲ってわけじゃなかったけど、うん、でも今思えばあの曲のパワーはものすごいあったって感じるよね、
うん、お互いが増幅し合ってたっていうか、
ね、でもそれを作れる才能ってすごいなって、
うん、あのアレンジとね、
うん、その曲のそれは本当になんかこうひねくれて逆にかっこいいとかじゃなくて、うん、ストレートにすごいと思うあれは。
でベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーってなかなか言えないじゃないですか。
だからやっぱ曲自体のエネルギーがものすごいあって、でそれをお笑いと結びつけた時に大爆発したんだけど、それは布袋自身の求めた
もの
だったわけですよね。そこのやっぱりね、そこのズレの歴史ですね。やっぱ
それで布袋は笑わせて痛い人なの。笑わせることはありだけど、笑われたくはないと思う
ん
ですよ、
うん、
あ
そうね、笑われですもんね、うん、あれね、に近いのがある、
う
ん、
なるほどな。
でもね、そのまあ俺自身もちょっと布袋から心離れてきて、うん、まあただね、その最近出たギタリズムセブンで、うん、例えばシングルでアイナジエンドと一緒にアンドロメダって曲が出てるんですけど、うん、それなんか割とこうあの頃の布袋のテイストが返ってきたような感じがあって、うんうん、PV とかも完全になんかカリガリ博士とかそういう感じの世界観で撮ってるから、あ戻ってきたみたいな久々の感触があるんですけど、ずっとその洋楽ファンにも認めさせるにはどうしたらいいかみたいなことを、特にそのギタリズム、まあ方、初期のギタリズム方までの布袋の本当すごいよっていうのをどうやったら分かってもらえるんだろうみたいに思ってて、でも今日なんか例えばね、布袋名前をいろいろ出すこともできたと思うんですよ、うん、いやデビッド・ボウイとも一緒にやったんだよとか、うん、ジョニー・ミッチェルが布袋のあんたギターいいから私のショーで弾いてみたいなことを直々に頼んでやったりとか、あったんですよ、そういうことが。
すごい意外な組み合わせです
ね。東大寺で90年代に青鬼足っていうイベントがあって、うん、そこにいろんな世界中のミュージシャンが来て、うん、ボブ・ディランとかも出たのかな、うん、で別々にリハやってる中でジョニー・ミッチョがたまたま布袋のリハ見て、うん、あなたちょっと1曲私の後ろで弾いてよみたいな、
知らない。
でそんなめでたい場の打ち上げの席で YOSHIKI と殴り合いの喧嘩になるんですけど、
まあでも、うん、そういうとこやないです
よ、ね、やっぱ兄貴要素がね、
やっぱりちょっと荒くれ者はっていう部分あるんで、でただなんだろうな、まあ、それこそイギーポップとシングル出したりしてますからね、誰にも話題になりませんでしたけど、
それ何年ぐらいですか。
最近ですね。あ、最近って言えば10年以内だったと思うけど、まあ、イギーポップと一緒にやってます
よ。そこですね、だから断絶がね、うん、
とかその、ただそういうなんか名前を出すやり方で洋楽ファンにもだから聞いてほしいっていうのは、例えばもうかなりそれも十何年ぐらい前にサマーソニックに TOKIO が出て、うん、その時にやっぱりかっけえなーみたいな雰囲気になってたんですよ、うん、少なくとも
なんかその雰囲気は覚えてますね、
うん、でそれって97年のフジロックでイエモンが罵声を浴びせられて、うん、98年のフジロックで布袋が出てみんな洋楽ファンが後ろ行っちゃってみたいな、
あでも、ね、俺ちょっとこれは自分だけなのかな、うん、分かんないけど割とでもね、思ったより盛り上がってたのよ。
あ、98年の。
98年のフジロックの布袋、はいはい。あいつ残ってて、え、結構やってんじゃんみたいな。
だから俺の印象だと、うん、頑張って出した、その当時のデジロックみたいなので、うん、完全に、取り入れて出したスーパーソニックジェネレーションの曲よりも、うん、最後にポイズンとかやったあたりの方が、なんか場が盛り上がってたような気がしたんですよ。
うんそうそうそう、あでもね多分だからそのイミグラントソングやったよね、はいはい、多分、うん、だそれは結構その洋楽ファンにおおみたいな感じがあったんだ。
あそうだから俺は前にいましたからね、う
ん、でわりかし俺後ろの方にいたんですけど、わり、うんうん、かし残っててなんかめっちゃ盛り上がってるねみたいな、うんうん、で俺もなんかいや全然嫌いじゃないしみたいな、うん、うんうんうん、でもまあヤンキーについてはもう許さんけどな思いのないまぜでね、
ヤンキーだけは許さん、
ヤンキーだけは許さんけどみたいな、
どんだけひどい目に遭って きたかってこと
で
ね。
ヤンキーのおかげで私はもうこの地元にはいないようにしようと思ってね、
ここから逃れるために、
僕は逃れるためだけに受験勉強したみたいなとこありましたけど、 固定自身はなんか結構何かをやろうとしとる感じやなみたいなのは、う
んうんうん、面白いね。なんか25年前のさ、
うん、後ろにいたものと前にいたもので、ね、見えてる景色がちょっと違ったっていうのが、うん、俺はとにかく後ろからの視線が冷たいってすごい思ってて、
うんうん、確かにザーっていったの、
うんうんうん、
で当時ちょうどね、X のヒデも、
うんうん、
あ
でヒデはちょ
直前ぐらい死んあれだったじゃん、
うんうん、
それで、ね、ピックスパイダーとか、はい、あそこにあってその X ってとかの流れがちょっとこうね、うんはい、
あったあった
エヴァーフリーとか、ね、ロケットダイブとか、ね、
イメージ変わったよね
変えてて、うん、でそれで結構かっこいいよねみたいなこと言ってたの当時、
うん、だから、うん、98年のフジロック問題でいうと、
うん
まあ、97年初年度でもいいんですけどまず両方の分断が今よりはっきりありました
すごかったですね。
さらに邦楽の中に洋楽ファンも聞いていい邦楽みたいなも壁もありました
ありました。
でそれは例えば電気グループなんかは一貫して、
うん
まあ、ちょっと違うところにいたかもしれないけど、ま
あ、テクノでちょっと別枠感はあったけど、
うん、とか、2年目のミッシェルは別に洋邦、うん、どちらのファンも集まって見ていました。でそこの謎の壁もあって、
うん、
でヒデは割となんかこうスッと洋楽ファンの中にも、まあ、ジェルチとかやってたのもあるけど、うん、なんかスッと入っていく感じがあって
、ねあれね、
でも布袋はその洋楽ファンが聞いてもいい邦楽の中には、うん、なんかやっぱりなかったような気がして、
なかったですねその空気感は、ね、
そうだから大学1年生の隅田青年としては、うん、なんかあそういうなんかいろいろありなんだみたいなのも始まりみたいな感じはあったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ
結構マジで断絶すごかった
んだ。いや本当にあの頃、うん、それこそアイドルとか、
うん、
だって今のサマソニーねニュージーンズであんだけ人集まって熱中症で倒れるみたいなのって、
うん、
当時のロックフェスからしたら絶対考えられないの話だったじゃないですか、
うんうん、なるほど。ロックフェスにアイドルが出て良くなったっていう、ねうん、
こと自体が
変化ありますよね。それも多分語り始めるとすごい
別の話、
別の話になるけど、う
んうん、当時もでもモーニング娘。はすごいでかかったけどね、
うんうん、でも多分フェスには多分、うん、
出ないけど、
出ないでしょ、
うん、でもだから
確かにサークル、そうだね、
そう、 うちのこう侵食したのモーニング娘、うん、
バンドサークル内でね、
そう俺も含めて、
うん
うんっていうところもあって、それなんかでも崩すの中の最初私がその大学のサークルに入って結構その洋楽みたいな感じのサークルだったですよ、うんうん、まあまあでも日本の
もう聞いてたけど、ね、
ハッピーエンドとかなんかそういった、
う
ん、
そうそうそう洋楽感も聞く洋楽は聞
いてるカウンターみたいな。
だから、
うん、
でもつまりね、僕がルーツ、うん、ボーイとか補填にあるんですって音楽好きと話するとき必ずいやでもハッピーエンドとかも好きなんですよみたいな言い訳を必ずつけてたような気がするんですよずっとこの40、30年間ぐらい、
うん、
いやでもあれでしょハッピーエンドとかも聞くんですよみたいな、
うん、
あとエルビスが好きでみたいな、うん、いやちゃんとシューゲーザーも聞いててみたいな、なんかそういう変な言い訳をしながら来てたんだけど、今この音楽の需要のされ方の時代になった時に、
うん
いよいよもうその言い訳いらんなと、う
ん、いらん、
うん、
いらんいらん。
布袋の良さを語るときに、
うん、
有名ミュージシャンとも共演してますとか、
うん、
いやあの時代にはこれが早かったとかそういうことじゃなくて、
うん、
単純にこの曲いいんだよとか、
うん、布袋のままで
布袋は布袋のままで、うん、いい命は燃やし尽くすためのものだ
急にぶっこんできました
ちょっとここはでもね問いたいですけどね、
はい、
それはね我々の世代的なこう、ね、20代30代40代を経て今そこの境地に至ってるのか、
うんうん、
もしくは時代的なこうね、
あ
ちょっとまあいろんなものがあっていいじゃんなのかが、
うんうん、
ちょっと分かんない、
うん、
なるほどね。
だから若い人たちとかね30代とかねどう感じるのかみたいなね、
あ
それはねすごい知りたいですね。
うん、俺この間イベントで人生で初めて DJ をやる経験があったんですけど、うん、まあ当然エルビスの曲しか書けないっていう縛りで、
はい、特殊 DJ ですね。
ただ初めてその DJ 的感覚で曲を聴くっていう体験をした時に、
うんうんうん、
俺ね布袋の曲は何の言い訳もなしに間に入る曲いっぱいあると思いました。それこそさっきのスローモーションとか、
うんうんうん
もそうなんですけど全然流行るなこれっていう曲が、
うん、
いっぱいあって、
うんうんうん、
だからもうそういう言い訳いらねえのかなっていう、なんかこうちょっと思って、まあただただやっぱり何かある壁みたいなものがもうないとは言わないんですけどね。あとやっぱプライドとかって今聞くとやっぱ本当にいい曲なんですよね。
あそこはでもちょっと聞きたいんですけど、その布袋の中からプライドが生まれる素地は布袋ファンからしてあったって感じなんですね。だから自然に、あ布袋ならこれ作るなみたいな、
まあ、スローモーションもそうなんですけど、布袋が結構ギターを弾かない曲って結構あって、バラと雨とか、デジャブっていう曲とか、その感じが出てる。あれしかも布袋も作詞なんですよね、プライドは。
そうそうそうそう、あの時ってもう今井美樹と結婚して
する前じゃないか。
怪しい。でも一般的に付き合ってると言われていて、あの当時近田ハローが考えるヒットで、私たちは何を聞かされているのかみたいなことを書いてた記憶が。
そう
読んだ、
その感じはやっぱり当時リアルタイムでも思った。その、ね、作詞が布袋で、で
今井美樹にそれを
歌わせるって、何なんだこれはって思ったのは覚えてる。
それで言うと
思い出したわ、それは。
長谷清舟が、布袋のね、チェンジはセルフかロシアンルーレットって曲を、あれその文春で読んだのかな、とにかく周りに長谷さんは布袋さんに似てるって言われると、あだから布袋さんを聞いた方がいいよってみんなに言われると、布袋すごいいいよって言われるから聞いてみたけど、なんだこのクソみたいな歌詞はみたいなこといい大人ならその夢なんか叶わないってとこに人生があるってことを分かってるはずだろうみたいな、それをなんか夢なら変えな なきゃダメだとか、こいつは何なんだみたいなことをみそくそに書いてるコラムがあっていいそれもすっげえショック受けて俺あのうすうす俺も感じてたことをそこで突きつけられて
なるほど、
うわーみたいな悲しい事件がありました
ね。いやでもね、いまだに何歌ってんだわね、常にありますよね。
ありますね、
アーティストの世界でね。
で今日とにかくね、じゃあその布袋の良さが詰まってる、まあ、お二人に紹介した5曲っていうのも何らかの形で、このコメント欄だかなんかにも載っけられるといいし、あと僕が一番布袋寅泰の残したもので、おすすめしたいものを今日は紹介しておきたいんですけど、それはあの本です。
はい、
ちょっとこのボロボロ感はちょっと写真撮ってもらっていただけますか。
あのね、曲じゃありません本です。この布袋の The Night of Six Strings 6弦の騎士っていう、これはギタリズムが4で終わった、ソロになってからギタリズムが4で終わるまでの記録をリアルタイムで、あの森永浩史ってあのなんだジャーナリストかなの人いますよね、あの、古川ビートルズの来日のこととか書いたがずっと追いかけて、あの布袋とか、まあ、あと結構周りのミュージシャンとかもインタビュー撮ったりしてるんだけど、ずっとその、まあ、だからギタリズムの第1期の4がまでの記録を追った本なんだけど、これ読んでもらえば俺がなんで布袋がそのカルチャーハブで、その映画とか、ポップアートとか、いや他の音楽とか、あらゆる文化を紹介してくれたのは俺にとって布袋なんだよっていう気持ちが分かってもらえる本だと思うんだよね。これめちゃくちゃ面白い本なんですよ。語ってる内容も、まあ、当時の湾岸戦争の時 そのロンドンの空気とか、
その辺の時代に出た本なんですね。
でそれがたまに日本戻ってきた時に、なんかすごい水着のギャルが深夜番組で踊ってる姿を見た時の布袋 なんかすごいアンビバレントな気持ちとか、あとはまだそのお台場に何にもフジテレビとかない頃のお台場に布袋は事務所を建てるんですよ、IRC2 スタジオっていう、そこに通うその当時の風景とか、すっげえ面白いんですよこの本。6弦の俺これマジで30回ぐらい読んでる
見るからどうや
ら見るからに読んでますねこれね、年季入ってる、
これほんと面白い。で最後布袋のね書いた短編小説があってね、その中になんともうエルビスも出てくるんですね。
へえ、あっ布袋はエルビス好きなんですか。
好きなんですよ。
ああ
だからね、そういうのがもうつながってくるんですよ、ね、そういう時
にやっぱエルビスのトゥーマッチな感じは固定にも引き継がれてる感じがする、うん、
だからエルビスも後にキャロルとかに通じる部分はもちろんあるんだけど、うん、もうちょっと何かこう、
うん、
異常性というかね、なんかあるじゃないですか、
うんうんうん、
そこがだからまさにそれってハッピーエンドと、ね、内田裕也たちの日本語ロック論争じゃないんですけど、ロックンロールってものが翻訳されて日本に来た時にどう変容してどう受容されるのかっていうところともすげえつながってるというか、多分現役エキスそのままに受け取ったつもりのミュージシャン、日本人のミュージシャンでもはそれを発露した瞬間に受け取り方としてはすげえ土着的なものになるという、それってまさに補填もそうなのかなっていう感じがしますね。
今の補填って、
うん、
基本ロンドンに拠点があるんでしたっけ？ はい、その海外での需要ってどんな感じなんですかね。
いやだからギタリズムを全編英語でデビューしたっていうのはもちろん海外でいきなりやろうと思ってたんだけど、
うんうんうん、
ダンシング・イン・ザ・ムーンライトっていうシングルも出したんだけど、まあ、やっぱ全然ダメで、
うん、
そこからまあもうちょっとドメスティックな国内の活動になっていくんだけど、
うん、
要所要所でさっき言ったようにデビッド・ボイトの共演があったり、
うん、
ジョニー・ミッチェルが認めてくれたり、うん、あとは意外にこの間のパラリンピックばっか話題になりましたけど、
はいはいはい、
その前のアトランタオリンピックの閉会式も補填ってギター弾いてるんですよ。
アトランタ、
はい、で俺それもね日本であんま取り上げられなかったの当時すっごい納得いかなくて、日本人のミュージシャンが五輪のあれ誰の代役だったかな、誰かがダメになったんですよ。
アトランタって96年
とか、はい、俺が高1の時だったと思います。
あそんなことやってたんだ。
なぜかっていうと俺その時ちょうどアメリカ行ってて、帰りの飛行機が閉会式の時間で見れなかったんですよ。こんだけど真ん中で好きだったのに
それは
マイケル・ケーメンって指揮者 の指名だったんだけど、確かね誰だったかな、デブ・ギルモアか誰かがダメになって補填になったんですよ、
うん、
でもそれってめちゃくちゃすごいことだったのに
デイブ・ギルマーの代役って
誰だったかな、クラプトンではないと思うんですよ、オーケストラとの共演だったから、
うん、
ちょっと忘れたんだけど、でもまあその補填が出て、
全然知らなかった、
それも全然報道されなくて、うん、なんでとか、だからその要所要所で、で、うん、何しろキルビルの大ヒットがあって、うん、で多分それで感触つかんでもう海外やろうって思ったと思うんだけど、
うん
うんね、坂本龍一みたいにそれが後にサウンドトラック仕事になっていくとかも今のところあんまりないし、
そうですよね、
うん、本当に自分でギターケース抱えて生活してるみたいですよ、ロンドンでは。スタジオ行くのも機材自分で持って積むとこから、
うん
うんうん、最近のアルバムっていうのは海外でもリリースとかしてるんですかね。
してないと思いますね。
でも今ストリー
ミングに
登録すれば聞けちゃうからあんま関係ないのか、
だからそう本格的に海外でやっていくってなった時に海外編集のアルバムとかも出してましたけど、
あ
それこそシックスストリングサムライだったと思うんだよな、そのアルバムのタイトル、でこれの変化もないですか、これナイトオブシックスストリングスだったんですよこの頃。
なるほど、
6弦の騎士、
騎士だったんだ。
でこういうちょっとそれこそアンディオ・ホールが、
うん、
商業デザイナーやってた頃の絵みたいなね、
すごいね表紙おしゃれですよね、うん、
それが何十年か経ったら6弦の侍になっちゃうんですよ、うん、
いやーそれはね悲しいな本当に、
その変化が、
うん、
俺はなんかちょっとついていけなかったというか、
僕はそのさっきのそのスペースカウボーイショーのジャケの時にも思いましたけど、はい、目から光線出してるのも思いましたけど、
うん、
もうやっぱり自分をキャラとして押し出すことを受け入れたんだっていう気がやっぱりするんですよ、
ね、なんかのインタビューでそれ言ってました。もう自分は兄貴っていうキャラを引き受けるみたいなのインタビューを言ってるの見たことありますか、うんうんうん、
そうですよね。やっぱそういう、こう気持ちの変化があった上で侍っていう分かりやすいキャラをまとって出ていくっていうことなんじゃないですか。だし、なんかそういう、こう受け入れた上で自分をキャラ化してるんだとすれば、
うん、
なんかそれはいいじゃんって思うんですけど、
うん、
でも石井さん的にはそこにすごいこうどうなのっていうわだかまりを感じるってことですよね。
うん、だからある種布袋のギターは今本当にすごいことになってると思うんですよ。音とか、
うん、
特にあの今使ってるか分かんないけどピート・コーニッシュっていうあのエフェクター職人がいて、それにギターのサウンドシステム頼んだ、まあ、なんか本人曰くポルシェだかフェラーリ何台分積んで頼んだっていうぐらいのシステム組んで、コロの音とか本当にすごいギター弾くなっていう音してて、でもでボーカルも多分ボイトレとか受けて声域も広がってきて、あの頃ボーイデビュー後にちょっとか細い声で歌ってたのが割と高い声も出るようになってきてって、でもそうすると人間歌えるようになると歌うし、弾けるようになると弾いちゃうじゃないですか。でも俺の好きだった布袋ってそのギターソロはあんま好きじゃないとか、その今結構ブルースフィーリングなあのフレーズとかもバンバン布袋は弾くんで、なんか
ぜひねこれを聞いた布袋寅泰さんはあのこちらまでこれだろうな
怖い怖い
その俺が最高傑作
違うんだとか
最高傑作だと思ってるギタリズム2のツアーの時のライブ CD、うん、ライブアルバムなんて1曲目でもう声枯れちゃって、高音が出なくなっちゃってるんですよ、でそれが良かったんですよ、いいですね、なんかすごい、なんか、だからなんかその弾けるとか歌えるっていうのは、紙一重だなって思うことですよね、その
魅力はまた比例しないってことですよね、
あの頃の布袋のソリッドなナイフのようなズバズバ切ってくるのギターみたいな、いや本当新しくファンになった人には申し訳ないんですけどね、
ちょっと若干話変わるんですけど、あのもともとバンドでギター弾いてた人が、こうソロでやっていく時のこうスタンスの変え方がこうしっくりくるパターンとちょっとなんか違っちゃったなってなるパターンあるじゃないですか、で、まあ、こまあその布袋ファンじゃない身からすると、なんとなくこうボーイで弾いてた布袋と、ソロになってからの布袋ってだいぶこう方向性が変わったケース、まあ、それが好きだっていう人もいると思うんですけど、変わっちゃったケースなのかなと思うんですけど、成功例として思い浮かぶのはなんかまあニューオーダーのバーナンド・サムラーとか、まあ、エリック・クラプトンとかもそうだと思うんですけど、は割とこうすんなりと、もともと歌ってなかった人がギターも弾いて歌歌うってすんなりこう成功してる、しっくりきてるパターンだと思うんですよね。やっぱ今話聞いてるとやっぱりこう歌に結構力を入れすぎて歌えるし、そういうメロディアスな曲も作れちゃうだけに、結構こう元の方向性から違うこともできるようになって、そっちに進んでっちゃってちょっと変わってきたみたいな、そういう面もあるのかなって思ったんですけど、
それはでもすごい難しい問題で、それ考えるとやっぱりボーイっていう話にもなってくるんですよね。どっちかっていうと僕は後追いだったがゆえに、僕の中ではですよ、布袋はすんなりソロに行ったタイプだと思っていたので、ソロでの魅力を、ソロならではの魅力を最初から発揮できていたタイプ
って受け止めてたので、ソロの初期と多分今日話聞いて分かったのは、ソロ初期の布袋と、90年代後半ぐらいからの布袋とでまた多分分断っていうか
ありますね、かなり違うと思います。
多分ソロ初期の布袋はニューウェーブ的なボーイからのつながりが保ってたけど、どっかで兄貴キャラへの転換点が、まあ徐々にかもしれないですけど、あったってことですよね。
そうですね。だから俺がやっぱり一番引っかかってるのはそれ兄貴的なキャラへのなんかこう変化なのかな、多分。
でもそれはもっと全然こう第三者的に見てた我々からすると、元から兄貴じゃなかったっけみたいな、
まだね、そう思いますね、
逆にそのギタリズム初期とか全然知らないから、でも今回ギタリズムの初期のとか聞くと、確かにこれは兄貴的なものとは全然違う、かといってなんていうかニューウェーブとしても結構変わってるっていうか、
そうですね、
結構独特な面白い音楽なんだなっていうのは分かったし、 まあ、そういう意味で本当に多面的っていうか、
そうですね、
どの位置から見るかによって全然こう
違いますね、
見える補填は違うっていう、うんうん、面白いですよね、うん、
見える補填が違う、
見える補填が違う
そうそうそう、
だからね、うん、ただ絶対ミュージックマガジンとかで掘り下げられる感じでもないじゃないですか。
でも最近のミュージックマガジンなら分かんない気もしますよね、
うん、まあ、そうそう総括はしそうな感じはね、うん、ありますよね。
だからまあ少なくとも今ね、あんまりアルバムとかいう単位で考えなくてもいいってなってきたら、うん、サブスクでいい曲だけプレイリスト入れてきゃいいじゃんみたいな発想になってきた時には、うん、補填は相当選べると思いますよ俺は。今の耳に届く曲が相当あると思う。スローモーションとかもさっきのそんなに補填知らない人が聞いたら多分ボーカル聞いてあ補填だとも思わないと思うんで、
うん、
これいい曲だねって普通に言うと思うし、
うん、そうですね、
うん、結論はもうとにかくスローモーションを聴いてくれてい
やスローモーションかっこよかった
。91年発表
の
ね、
あのいろんなライブ版とかあるけど、うん、91年ギタリズム2に入ってる最初のバージョンのスローモーションだけはちょっと聴いてみてほしい。ギター入ってないんですけどね、
そあれ入ってない
んですよ
作曲のね、
うん、
じゃあ今日の結論は、
はい、
スローモーションを
聞け、そして6弦の騎士を読め
あと宇多田ヒカルにスローモーションを買わせろ、
トゥーオブアスをパフュームはカバーしろ
命令文しかないからどんだけなのかっていうね、
なんかちょっと今日なかなかねギタリストとしての補填の凄さってなかなかうまく説明できなかったんですけど、うんうん、まあまあまあ、
次はちょっとプレイにちょっと特化した感じのね、うん、話もお伺いするような
そうね
シーンがあってもいいかもしれません、
ね、ボーイの話とかもねちょっと、
うん、とかもね、ボーイはボーイでまたさらに複雑になりますからねそこに氷室京介という存在が入ってくるわけですから
そっか、
うん、
その振り返る回もね、はい、含めてやらせていただければと、
まあ、あとは
それが聞けるのはダシラジオだけ、
ダシラジオだけ
総括すると、まあ、命は、うん、まあ、燃やし尽くすためのものだ
またぶっこんできた
ちょっと、無理かなしんどいな。
いやなんか今日ね、うん、補填ファンの人にも俺の補填愛が伝わればいいんですけどね、なんかちょっとこう、
いや伝わると思いますよ全然、
めちゃくちゃマジで好きだった人なので、
うんうん、
人生で何人かそういう深掘りにしまくった人たちって俺いますけど、
うんうんうんうん、
立川談志とか、
うんうんうん、
まあ、エルヴィスとか、
うんうんうん、
ね、その中の確実なジャックたちとか、うん、そういうのに並ぶものの一人として、うんうん、松本人志、布袋寅泰って俺あるんで、
うん、
なんかそれが伝わればいいんですけど、ね、
それは伝わったと思いますよ、
うん、ということでね、はい次につながる感じがありますね、
はい、まだね全然いろんな、
は
い、あの提供曲とかも補填はヒット曲いっぱいありますけどね、うん、他人に提供した曲と、うん、
そこの掘り下げもぜひ次お伺いしたいと思うんですね。
そうですね、
はい、江角真紀子に提供した曲とか、
ね、江角真紀子
もう完全にプライマルスクリームロック数と一緒っていう
、
のはありますけども
江角真紀子、
まあ、またあのね語るべき内容の時呼び出しますんで、
よろしくお願いします、はい、もうすぐに長谷さんじま
主従関係ができてます
いやありがとうございました、
はい、
ありがとうございました、
どう
も、いや面白かったです、
じゃあそれではさようなら